皆さんおはようございます。2021年3月7日の手術礼拝を始めます。それでは招きの言葉をお読みいたします。本日は詩編130編1節から4節をお読みいたします。皆さんは聖書を開かなくて結構ですので、心を静め御言葉に耳を傾けてください。詩編130編1節主よ、深い淵から私はあなたを呼び求めます。主よ、私の声を聞いてください。私の願いの声に耳を傾けてください。主よ、あなたがもし不義に目を留められるなら、主よ、誰が見前に立てるでしょう。しかしあなたが許してくださるゆえに、あなたは人に恐れられます。それでは司会の者が一言お祈りいたします。恵み深い父なる神様、あなたの尊き皆を賛美いたします。今日この聖日に私たちを教会に集めてくださり、愛する兄弟姉妹たちと共にあなたの御前に進み出て礼拝ができます、この恵みを心から感謝いたします。先週1週間もそれぞれが置かれたところでさまざまなことがありましたけれども、あなたがいつも私たちと共におられ、私たちを守り、私たちを導き、こうして1週間後また共に礼拝ができることを心から感謝いたします。どうぞ新しい1週間も私たちが光の子として神様の御心に従って歩むことができますよう引き続きお守りください。またどうぞ今日この礼拝があなたの喜ばれるものとなりますように。今日は高校エドウィン先生があなたの御言葉を取り継いでくださいます。どうぞ笠原先生を強め祝福してくださいますようにお願いいたします。また今日この礼拝におきまして、多くの兄弟姉妹たちがご奉仕しております。そのご奉仕する一人一人の上に聖霊様の豊かな導きをお願いいたします。また今日諸般の事情で教会に集えない兄弟姉妹たちもおります。どうぞその兄弟姉妹たちの上にもどうぞあなたの御言葉が届き、どうぞ祝福してくださいませようにお願いいたします。また時を同じくして世界中の諸教会で持たれている礼拝一つ一つもどうぞあなたの豊かな祝福をお願いいたします。今日の始めから終わりまで全てをあなたにお委ねして感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。はい、です。それではあの輝く日を仰ぐ時を賛美しましょう。 それでは子供メッセージですけれども、本日は平川香織さんとリトルヘレン先生にお願いいたします。
おはようございます。今週は3月11日に木曜日でしょうか。みんなが今週は大震災の時にいろんな思い出が持っていると思います。だから今日はちょっとそのことをちょっと神様の前に考えようと思います。そして、実は、子供メッセージを通して簡単に覚えようと思ったんですけれども、去年新しく、12月11月あたりに新しい、子供の本が出版されました。ピアノのピッピーと黒い波で、彼を、香織さんお願いして読んでもらいます。
本当にあったお話、ピアノのピッピーと黒い波。ここは釜石という美しい町。緑の大きな山からは木々のいい香り、青い海からは心地いい風。その町の教会に美しいピアノがありました。名前はピッピーです。みんなと一緒に神様のことを歌ったりお祈りするのが大好き。僕、世界で一番幸せなピアノに違いない。ある日のこと、地面が大きく揺れました。ピッピーの体は飛ばされました。上へ下へ右へ左へ、本がドサドサ、お皿がガッチャンバリン。ようやく揺れは止まりました。ピッピーは辺りを見回しました。ああ、部屋がめちゃくちゃだ。突然サイレンがけたたましく鳴り始めました。人々が大声で叫んでいます。窓の外で何か恐ろしい音が聞こえます。その時、ドアの下から黒い水が流れ込んでくるのが見えました。一体何が起こってるんだ？ピッピーの足は水に浸かってしまいました。そしてお腹も顔も水の勢いは止まりません。ピッピーはすっかり飲み込まれてしまいました。それは大きな黒い波でした。しばらくすると波は海に戻っていきました。電柱は変な角度で曲がっています。車や木はみんな倒れています。海から流されて船は屋根の上にまで来ています。教会の周りも中も泥がたくさんです。人々がピッピーのもとにやってきました。ピッピーは逆さまで泥に埋まっていました。みんなはピッピーの上の本や魚を全部取り除きました。そしてピッピーの体をゴシゴシ拭きました。かわいそうにピッピーが壊れてしまった。一人の女の子がピッピーの鍵盤を押してみました。カタカタ、トントン、ポーン、音が出ました。以前のような綺麗な音ではないけれど、ピッピーは一生懸命歌いました。その音を聞いてみんなは元気になって、頑張って教会を直そうという気持ちが出てきました。ピッピーは毛布の下からみんなが教会を建て直しているところを見ていました。壁を作り直し、部屋を新しく、テーブルや椅子、本やお皿も新しく。ピッピーは思っていました。僕も直してくれるかな？ある日、優しそうな男の人がピッピーのところにやってきました。毛布を取るとその人はじっとピッピーを見つめました。まず足を調べました。その後、ゆっくりと蓋を開けて、 鍵盤と音が出るところをよく見ました。ピッピー怖かっただろう。でももう大丈夫だよ。私が君を治すからね。だってピッピーは大切なピアノだもの。男の人はピッピーをトラックに乗せて運んでいきました。ピッピーをバラバラにして一つ一つの部品をよく調べながらきれいにしました。ピッピーの手当てには1年かかりました。ついにピッピーは教会に帰ってきました。みんなはびっくりしました。わあ、ピッピー本当に君なの。素敵になったね。前よりかっこいい。え、素敵になった？何が変わったの？ピッピー、君はあの黒い波で一度壊れてしまった。でも助けられて新しくされた。津波でついた傷も残っているけど、私は君に特別な絵を入れたんだよ。ピッピーには素敵な譜面台がついていました。これは釜石の浜百合の花。崖にも険しい山にも美しく咲く。辛い時にも力がある印だよ。これは虹。昔ノアという人が洪水から助かった後に空に大きな虹を見た。それはもう大丈夫だという印だった。この虹を見たら私たちは何も心配ないんだよ。これは十字架。憎しみ、罪、死の波が十字架を飲み込んだ。でも愛はそれに打ち勝った。だからこれは希望の印だよ。百合も虹も十字架も希望の印だから、ピッピーは希望のピアノなんだよ。ピッピーが音楽を奏でるたびにみんなは思います。苦しんだ私たちの心も治るんだ。そして私たちは前よりもっと美しくされるんだ。ピッピーはみんなと一緒に歌います。みんなに希望を届けます。僕、世界で一番幸せなピアノに違いない。
素敵な話ですよね。実は、人々がピッピのもとにやってきましたという写真を見たいんです。これは釜石キリスト教会の写真、実際撮っている写真。本当にぐちゃぐちゃになっている。ピアノはここです。ここですね。ここですね。ピアノはここ。本当にひどい時ですね。津波はこの辺までに、来ましたこと。そして実は OMF は3月の地震の後に数週間後にあるチームを組んでいきました。その教会に、きれいにしたんです。そしてしてる人がいると思います。鍵盤が座っている人は誰ですか？ルイナさんですね。ルイナさん。写真撮る人はマイクさん。そしてこの人は知ってますか？誰ですか？フィギリスさん先生ですよね。まだ、若かった。そしてこれは今札幌、国際キリスト教会の誰ですか？シンさん、シン君はディータさん、シミツ先生ですよね。そしてこれは今は、札幌 KGK に働いているロコロ君は知ってますか？その旗見えますか？チャイ先生、そうですね。チャイ先生ですね。チャイ先生と、私この人は知らないんですけど、この見えないんですけど、本当の影の下ですけれども、ルク先生、エリアトルク先生のお父さん、東北からと東北、OMF の知事として働いているジェン先生ですね。そしてもうびっくりするほどに1週間の間にこの教会にこんなに綺麗になっていたのは、そしてよく見ては鍵盤はなしですよね。でも鍵盤も出しました。その鍵盤は本当になんとか希望を持っている鍵盤ですよね。 だから私たちは今日はちょっと、希望を持っている印として、花巻と同じような、咲く百合が飾ろうと思いました。そして今日は私たちは本当に希望を持って、聖餐を覚えます。そして希望を持ってイエス様の再臨の希望を持って待っています。そして私たちは今の時代にコロナの乗り越えるような希望を持って、それはすべてイエス・キリストにある希望ですよね。だから約束してくださった方は真実な方ですから、私たちは動揺しなさい、しっかりと希望を告白し続けようではありませんか。この聖句はここに書いてありました。だからちょっ と,、30秒ぐらいでみんなが心の中に、神様の前に私たちの希望はあなたにいるのが告白しましょう。そして30秒後で、香里さんは、お祈りしてもらいます。
天地よ、主を褒めたたえよ。海とそこにうごめくすべてのものも。まことに神はシオンを救い、ユダの町々を立て直される。彼らはそこに住み、そこを自分たちの所有とする。主のしもべたちの子孫はその地を受け継ぎ、皆を愛する者たちはそこに住む。愛する父の神様、皆をあがめます。今日は3月7日、10年前の今日、わずか数日後にこれほど大きな災害が東日本を襲うことなど誰が予想ができたでしょうか。今読んだ絵本はその事実に基づいて、書かれたものです。311の被災地となった東北の地は日本で一番教会が少ない土地と言われています。でもその被災直後、礼拝の準備として、海なのか陸なのか分からないほどの瓦礫の上に十字架を立て、椅子を3脚置いている写真を見ました。今も忘れることができません。10年が経ち復興が進みましたが、悲しみ苦しみ痛みを抱える被災者の方々がたくさんいらっしゃいます。また自分の家に、またふるさとに戻れない方々もたくさんいらっしゃいます。神様、あなたがその一人お一人の痛みに日々寄り添ってください。クリスチャンとして神様の愛を表すボランティアの働きを通して、三陸のぞみ教会が建てられ、主を礼拝する場となりました。どうぞその教会の歩みの上に主の守りと導きがありますように。壊れたピアノのピッピーが捨てられることなく、人々に希望を届けるピアノとして新しくされたように、神様は私たち一人一人を見捨ててことなく愛してくださいます。今日改めて東日本大震災において心を痛めたすべての人々のために祈ります。主の愛と希望がお一人お一人に届き、心の復興がなされていきますように。愛する主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。
ありがとうございます。これが、7ヶ月後、実際私がその神石教会、礼拝に守りました。その日のメッセンジャーは マイクさんですね、足が降りている理由で座っていたルビナさんですね。だからまだこの状況でした。だからこの本が出版して私がすごく感動しました。後で見たいだったらお見せします。ありがとうございます。
それでは初信条を皆さんでお捧げしましょう。ご起立できる方はどうぞご起立ください。はい、それでは使徒信条。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人を私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死にで葬られ、夜に下り、三日目に死人のうちから天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きているものと死んでいるものを裁かれます。私は聖霊を信じます。清い行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。はい、
どうぞお座りください。それでは聖書を読みいたします。本日の聖書箇所はガラテヤ人への手紙3章15節から29節になります。新約聖書の3版をお持ちの方は367ページ、2017年版をお持ちの方は378ページになります。ガラテヤ人への手紙3章15節からになります。それでは読みいたします。ガラテヤ人への手紙3章15節から。兄弟たちよ、人間の例で説明しましょう。人間の契約でも一旦結ばれたら、誰もそれを無効にしたり、それに付け加えたりはしません。約束はアブラハムとその子孫に告げられました。神は子孫たちにと言って多数を指すことなく、一人を指してあなたの子孫にと言っておられます。それはキリストのことです。私の言おうとしていることはこうです。先に神によって結ばれた契約を、その後430年経ってできた律法が無効にし、その約束を破棄することはありません。相続がもし律法によるなら、もはやそれは約束によるものではありません。しかし神は約束を通してアブラハムに相続の恵みをくださったのです。それは律法とは何でしょうか。それでは律法とは何でしょうか。それは約束を受けたこの子孫が来られる時まで違反を示すために付け加えられたもので、御使いたちを通して仲介者の手で定められたものです。仲介者は当事者が一人であればいりません。しかし約束をお与えになった神は唯一の方です。それでは律法は神の約束に反するのでしょう。決してそんなことはありません。もし命を与えることができる律法が与えられたのであれば、義は確かに律法によるものだったでしょう。しかし聖書はすべてのものを罪のもとに閉じ込めました。それは約束がイエス・キリストに対する信仰によって信じる人たちに与えられるためでした。信仰が現れる前、私たちは律法のもとで監視され、来るべき信仰が掲示されるまで閉じ込められていました。 こうして立法は私たちをキリストに導く養育係となりました。それは私たちが信仰によって義と認められるためです。しかし信仰が現れたので私たちはもはや養育係のもとにはいません。あなた方は皆信仰によりキリストイエスにあって神の子供です。キリストにつくバプテスマを受けたあなた方は皆キリストを着たのです。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男と女もありません。あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。あなた方がキリストのものであればアブラハムの子孫であり約束による相続人なのです。それでは本日はこの聖書箇所より祝福、約束、約束、祝福と題しまして、クオッカ・エドミン先生にメッセージしていただきます。お願いいたします。
皆さんおはようございます。今日また続けてガラテヤ人への手紙を一緒に読みたいと思います。幸せで何だろうという詩がちょっとみんなに見せたいと思います。幸せで何だろう、友達と遊びこと、食べ物があること、みんながいること、話ができること、これは幸せ、これは全部幸せ。これは昨年新の東京生の一人が書いた詩です。子供たちの心をちょっと覗くことができると思います。友達が第一、そして遊びは第二です。第三は食べ物となりますが、第四も第五も誰かが共にいることを表しています。幸せとは誰かが共にいて遊んだり話したりしてくれることです。まず共にいるということ、さらに一緒に何かをするということは人間なら誰もが望んでいることでしょう。食べ物という生活の必需品より友達を一番にしようというのはとっても子供らしいですが、これはある有名な心理学の理論、自己実験理論の遺言とは逆方法を向いています。その理論はマスローの欲求5段階説とも言います。5段階の欲求は1、生理的の欲求、2、安全の欲求、3、所属と愛の欲求、4、承認の欲求、5、自己実現の欲求ということです。マスロンの欲求5段階説は、低階層の欲求が満たされると、より高次の欲求を欲するようになるということです。あるいは人間の欲求は大事の欲求を満たさないと高次の欲求を満たすことはできないとも言われています。しかし、そうではないこともあるのではないでしょうか。特に時代の変化により、今の時代なら3番目の所属と愛の欲求や4番目の承認の欲求はみんなが求めたいものではないでしょうか。今日のテーマは祝福、約束、約束、祝福です。その中の祝福は創造主、天地万物を治めている王の王、主の主からの祝福を示しています。そういう祝福や幸せとはどういうものでしょうか。ガラテヤ人への手紙3章14節の中に書いてあるのはアブラハムへの祝福ということです。お読みいたします。それは アブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及び、私たちが信仰によって約束の御霊を受けるようになるためでした。それは御霊を受けるようになるということを示しているし、永遠の命を示しているとも言われています。けれどもアブラハムへの祝福といえば、創世記の中で神様がされたアブラハムへの祝福の約束のことも思い出させられます。創世記12章2節から3節、もし聖書があればぜひ開いて一緒に読みたいと思います。創世記12章2節から3節、創世記旧約聖書創世記12章2節から3節、じゃあ一緒に読みましょう。せーの。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される。この聖書の御言葉を読むと、アブラハムへの祝福には3つのことが含まれているのがわかります。まずあなたを祝福し、次にあなたは祝福となり、そしてあなたによって祝福されるというところまで神様はアブラハムに約束されました。神様の祝福はアブラハムだけではなく、アブラハムと接している者にまで祝福を与えてくださいます。しかしその聖書箇所は祝福の内容を詳しく説明してはいません。ある人は神様からの祝福は心理学の理論の5段階のうち、欲求の相続や愛の欲求、つまり他者と関わりたいということや、承認の欲求、つまり他者から自分の価値を認められたいなどに関することだけなのではないか。他の生理的の欲求、あるいは安全の欲求とはあまり関係がないのではないかと考えているようです。昔香港でもし未信の親たちが精霊となった自分の子供たちが熱心に教会に通っているのを見ると、よくこう言いました。教会はあなたにご飯をくれるの？イエスを信じるとご飯にありつけるの？彼らが言いたいのは、信仰から得られるのは単に精神的なことだけなのではないかということです。しかしそれは本当ですか？そうではないのです。聖書の中の祝福に関する箇所を見てみましょう。民数記6章24節から26節、お読みいたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主の祝福は単に私たちを守ったり照らしたり恵みを与えたりすることではなく、しっかりと私たちの方を向いています。 こちらを向いてくださるということは、ということには注視するとか、顧みるとか、関心を持つなどの意味をも含まれています。つまり、私たちと共におられるということです。私たちの状況を理解し、共感を持って私たちを支え、私たちが必要な平安を与えてくださいます。神様は私たちの安全の欲求や所属と愛の欲求を満たされるのです。そして箴言10章22節お読みいたします。人を富ませるのは主の祝福。人の苦労は何にも増し加えない。ある翻訳はこの箇所をこう訳しています。主の祝福は人を富ませる。主はこれに何の悲しみをも加えない。悲しみをも加えないこと、いつも心配がいらないことは、どんな素晴らしい祝福になるでしょう。この御言葉に対する解釈の一つは、富ませるということは心の豊かさであると言っています。その解釈を読みいたします。もちろん、この豊かさは経済的な意味での豊かさをそのまま意味しているわけではありません。あなたの生き方が豊かになるのです。失望を希望に、苦しみや悲しみさえも益に変えてくださるイエス・キリストと共に生かされていく豊かさを生み出していくんです。確かに神様からの祝福は限られたものではありません。神様からの祝福は総合的な祝福です。物事から心の平安まで与えてくださいます。ですからここで示している神様の祝福は生活面のことも含まれているはずです。神様は私たちが成功することや富むことを喜びます。伝道者の書5章19節にこう書いてあります。実に神はすべての人間に富と財を与えてこれを楽しむことを許し、各自が受ける分を受けて自分の苦労を喜ぶようにされた。これこそが神の贈り物である。ダビデは詩を通して神様は私たちの肉体の必要も心の必要も満たされるお方だと言っています。詩編23編1節から6節。聖書を持っているならばぜひ開いて一緒に読みたいと思います。詩編23編1節から6節。旧約聖書の詩編23編1節から6節。一緒に1節から6節を読みたいと思います。せーの。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、意向の庭に伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆の家に私を義の道に導かれます。たとえ死の崖の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵をよそに、あなたは私の前に足跡を整え、頭に香油を注いでくださいます。私の杯は炙られています。 私の命の火の垣に慈しみと恵みが私を置いてくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいます。ダビデが体験した祝福は総合的です。総合的というのは生活面から安全のこと、また神様がいつも共にいること、自分の居場所がいること、また恵みと祝福が置いてくるということです。神様に属するということもダビデが言っています。この詩はたくさんの人々に慰めや励ましを与えています。神様は私たちに祝福を与える気持ちをこの天地の初めから持っておられます。私たちにいろいろな祝福をくださるために私たちと約束します。私たちと契約を結びます。聖書は神様と私たちとの契約書とも言われています。聖書の中には神様が与えられる3000を超える約束が書いてあります。すべての約束は私たちに祝福を与えるためなのです。その約束を受け入れると祝福もいただけるのです。ガラテヤ人への手紙に戻りたいと思います。3章15節から29節の中でパウロが説明したいのは、神様の約束、神様との契約は変わらないということです。まず人間の例で説明しましょうとパウロが言いました。人間の契約でも一旦結ばれたら誰もそれを無効にしたりそれに付け加えたりはしません。人間の契約を見るともし一旦結ばれた契約を無効にするとか勝手に変えたりしたら抗議されるのではないでしょうか。ですからパウロが先に神によって結ばれた契約をその後430年経って聞いた立法が無効にしその約束を破棄することはありませんと述べています。神様のアブラハムへの約束は信仰によって義と認めるということです。パウロが3章の前半を使って信仰によって義と認められるという約束はアブラハムだけへのものではない。すべての人間への約束だとよく説明します。十字架を通してこの約束を確実に実現します。アブラハムは神様と神様の約束を信じます。私たちはイエスの死を私たちの救いのために神が備えてくださったものであるということを信じます。神様は約束し、アブラハムは信仰によって答えました。私たちは神と神様の約束を信じますか？信じると先ほど話した神様の祝福をいただくことになるのです。神様は約束を守るお方です。変わることはありません。逆に私たちも神様の御前で何かを神様と約束していることがあるかもしれません。私たちはちゃんときちんと約束を守れるでしょうか？私たちは神様の前でどんなことについて約束しましたか？覚えていますか？もし守る力が足りないと感じているならば、ぜひ 神に祈って聖霊様の導きや助けを受け入れ、守ることができるように信仰を成長させましょう。2番目、教えているのは律法と約束の役割です。ガラテヤ人への手紙3章19節から29節の中に2つのキーワードがあります。それは律法と約束です。パウロは律法と約束とのつながりを詳しく説明しました。人間は律法から恵みの必要性を理解し始めます。そしてその恵みはどこから来るのかというと、約束から出たものだとつながっていきます。けれども律法はどういう役割を持っているでしょう。二つの役割を持っているとパウロは言いました。一番目、パウロは人間は罪人であるということをはっきり言っています。そして律法は罪とはどういうものか、どういうことを示しています。つまり罪とは何なのかについて教えているのです。それは何をすれば規則違反になるのかということを指す役割です。3章19節に、それでは律法とは何でしょうか。それは約束を受けたこの子孫が来られる時まで違反を示すために付け加えられたもので、御使いたちを通して仲介者の手で定められたものです。律法とは違反を示すために付け加えられたものなのだとパウロは言いました。2番目、さらに律法は人間が自分の罪を発見することができるように、つまり自分は罪人であるという事実を知ることができるようにという役割を持っています。3章22節に、しかし聖書はすべてのものを罪の下に閉じ込めましたと書いてあります。律法は私たちに罪を自覚させます。22節のすべてのものはすべての人を指しています。律法は私たちみんなが罪の下に閉じ込められているということを頭で理解することから始まり、心がそれを認め完全に統一できるようにするための働きをします。あるガラテヤ人への手紙の解説書はこうまとめています。律法は私たちに救いの必要性を教え、そして神の恵みである約束は私たちに救いを与えます。律法は私たちに救いの必要性を教え、そして神の恵みである約束は私たちに救いを与えます。律法は人間が自分の罪に気づけるようにするという役割を持っています。それに対して約束は主に神様が与えてくださる恵みに基づいてのことです。罪に気づくことと罪の問題を解決することは対立的なことではありません。人間は罪に気づくからこそ、恵みである神様の救いの約束が必要だなという意識を持ち始めるのではないでしょうか。そういう過程があった上で、神様の救いの約束が律法によって表面化した罪の問題を解決できるのです。ただ、このように来られたイエス・キリストだけが 神様の救いの約束を実験できます。ただイエス・キリストの贖いだけが全ての人間が罪の下に閉じ込められたという問題を解決できます。それを見ると律法と約束とは義務です。律法も約束もそれぞれ私たちを神様の御前に連れていく役割を持っています。3番目、今日の箇所から教えているのは聖書も聖霊も成長の導き手です。神様は私たちに聖書を与えてくださいます。聖書の中に戒めも約束も書いてあります。ガラテヤ人への手紙3章24節に、律法は私たちをキリストに導く養育係となったとか言ってあります。信仰が現れる前、私たちは律法の下で監視され、来たるべき信仰が掲示されるまで閉じ込められていました。こうして律法は私たちをキリストに導く養育係となりましたけれども、信仰が現れたので私たちはもはや養育係の下にはいません。信仰が現れる前、私たちは律法の下で監視されていたんですが、救いの約束ができてから監視もなくなりましたけれども、私たちをキリストへと導く働きは聖書によって続けられています。聖書を読むと、するべきこと、してはいけないことがきちんと教えられます。そして聖霊が信仰を持っている私たちと共にいます。聖霊は私たちの心の中に宿っておられます。私たちに神様の御心を教えたり、神様に喜ばれる道に導いたりしてくださいます。ヨハネの福音書14章16節から17節をお読みいたします。そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださいさり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。この方は真理の御霊です。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです。ガラテヤ人への手紙3章26節から27節を見てみましょう。26節、あなた方は皆信仰によりキリストイエスにあって神の子供です。キリストにつくバプティスマを受けたあなた方は皆キリストを切ったのです。聖書によって私たちは自分が神の子供であるということを知ります。聖霊によって私たちは自分が神の子供であるというアイデンティティの証明を確実に体験できます。聖書も聖霊も私たちがキリストを切っている生活を送るようになるための大きな助けとなります。聖書は古い人を抜き捨てて神に型取り作られた新しい人を切ることを教えます。しかし実際にそれを体験させてくださるのは聖霊の働きです。エビス人への手紙4章22節24節を読みいたします。その教えとは、あなた方の以前の生活について言えば、人を欺く情欲によって腐敗していく古い人をあなた方が抜き捨てること、またあなた方が 霊と心において新しくされ続け、真理に基づく義と正をもって神に語り作られた新しい人を切ることでした。ある新しい人を切る証を分かち合いたいと思います。さっきもちょっと出たのはハッサン・ド・テーラーが編集したハッサン・テーラーの生涯とその秘訣という本の中で、ハッサン・テーラーが自分が中国宣教において素晴らしい働きをしていたが、その内面は大変だったと言っています。毎日ほとんど毎時間罪の自覚に私は押し付けられていました。もしもキリストの中にいることができさえするならば、すべては良くなるだろうと私は知っていたのですが、それができませんでした。そして続けてこう言いました。たとえ一瞬間であっても、主から目を離さないつもりで祈りによって一日を始めようとはするのですが、耐えきれないほどに苦労し、仕事の圧迫や仕事を中断されることによって、しばしば私は疲れ果てて主を忘れてしまうのです。彼の悩みは、毎日罪と失敗と力の結合が記録される墓にでした。ばかりでした。願い求める気持ちはあるのに、どうすればよいのか私にはわからないありさまでした。という一文にまとめられているようです。そんな時に友人のマッカーシーの手紙が彼に届けられました。それがハッサン・テーラーの目の霞を取り除き、神の霊が私たちはイエスと一体であるという真理を今までにないほど明らかにしてくれたと綴っています。ハッサン・テーラーはその手紙の内容についてこう書きました。しかし信仰を強められるためにはどうしたらよいのでしょう。それは信仰を求めて労力するのではなく、忠実なお方によりかかることによるのです。それを読んだとき、私にはすべてがわかりました。たとえ私たちは不真実であっても、彼は常に真実である。私は主に仰ぎ、決してあなたを見捨てないと言われる主を見たのです。私が見上げたとき、ああ、どんなに嬉しかったことでしょう。主のうちに行こうと無駄な労力をした。もう労力は済まい。主が共にいてくださる約束されたのではないか。決して私を見捨てず見放すことはないと。確かに主は決して見放されません。ああ、神様の愛の中にの本当の安息がいつでもどこを知恵までにもあると考えました。ブドウの木と枝のことを考えるとき、祝福の精霊は何度素晴らしい光を私の魂に注ぎ込まれたことでしょう。主から活力や満たしを取り出そうと願ったことが どれほど大きな間違いであったかをよく考えさせられました。私はイエスが決して私を見捨てられないということだけでなく、私が主の体の一部分であり、主の肉の一部分であり、主の骨の一部分であることを知ったのです。よみがえり、昇天された救い主と真実に一体であること、キリストの枝であることは素晴らしいことです。キリストがこのように信仰によって私のうちに住んでいてくださってから、どれほど幸福になったことでしょう。願いもしなければ、またそうなるように努力もしません。しかし私はキリストと共に死に葬られそうです。共によみがえりました。そして今、キリストは私のうちに生き、私が今肉にあって生きているのは、私を愛し、私のためにご自身を捧げられた神の御子を信じる信仰によって生きているのです。決してあなたを見捨てないという神様の約束を忘れないように、互いに祈り合いましょう。一緒に祈りましょう。恵み深い天のお父様、皆を褒めたたえます。いっぱい祝福を与えてくださって、本当に感謝いたします。その祝福は生活面から、心の必要、平安、また増殖ということまで、本当に素晴らしいです。続けて私たちを祝福してください。また私たちを通して他の人々にも祝福を与えることができるように導いてください。神様はたくさんの約束を与えてくださることも感謝いたします。続けてそういう約束を信じるように助けてください。私たちの信仰が足りないかもしれませんですけど、神様が信頼できるお方です。見捨てることがないということを、本当に素晴らしい約束です。神様、いつも私たちが御前に行くことができるように助けてください。感謝ずつ、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
それではちょっと今換気をしたいと思いますので、窓の方2、3分ほど開けてください。はい、それではただいまのメッセージに対しまして応答の賛美をしましょう。目を上げて主の御顔をです。Thank you. それでは窓の方を閉めていただければと思います。献金の時に移りますけれども、献金は礼拝後に講談前の献金袋の方にお捧げいただければと思います。それでは本日のメッセージと献金の感謝の祈りを吉田優子さんお願いいたします。
お祈りします。目に深い愛する天のお父様、先週週間も必要なものが全て満たされて、本当に今日こうしてまたあなたの御前に歩み寄ることができてできたことを感謝いたします。今日のメッセージは祝福と約束という題を通して、主は私たちと共におられる、悲しみや苦しみも益に変えてくださるという、豊かさを生み出していくというそういうことと、本当に私たちは与えなしに信仰によって義と認められたものです。本当にこのことはローマ人の書いてあります通り、本当にあなたを信じる信仰、それのみによって私たちは義と認められたんだということを知ったときに、本当に心から感謝いたします。来たる一週間も神様、あなたに寄り添って生きていかれるようにどうぞ助けてください。私たちには神様から与えられているものをお返しいたします。あなたの御用のためにお使いください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
それでは聖餐を覚えてということで、詩式を久保先生にお願いいたします。
これから聖餐式を覚える時間を持ちたいと思います。聖餐式はキリストの最高の聖餐の時から始まったもので、十字架を記念するために行います。一日も早く聖餐式ができるように祈りましょう。聖餐式ができないですが、私たちの主イエス・キリストが私たちのために十字架にかかられ、私たちのために血潮を流されることを覚える時間を持ちましょう。黙想を通してキリストの十字架上での贖いの死、つまり罪の縛りからの解放を記念します。ペテロの手紙第1:22-25お読みいたします。おなくもお願いします。キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。罵られても罵に返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。 あなた方は羊のようにさまよっていった。しかし今や自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに戻った。そしてヘブル人への手紙10章23節も読みいたします。約束してくださった方は親切な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白し続けようではありませんか。一人一人が自分を吟味して悔い改め、神様の御前に静かな時間を持ちましょう。一緒に祈りましょう。御言葉を読みいたします。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。恵み深い父なる神よ、あなたの限りない憐れみによって私たちを招き、礼拝に預からせてくださったことを感謝いたします。御言葉と祈りによって、主イエスキリストの恵みと永遠の命の望みを私たちのうちに確かにしてくださいましたことを感謝いたします。今喜びを持ってこの体を清い生きた備え物として御前に捧げます。願わくは聖霊の助けにより喜びと感謝を持って教会に仕え、御言葉を述べ伝えることができますように。主が再び来られる日まで御前に歩ませてください。救い主イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。
でそれでは聖霊父子聖霊の賛美しまして、クォーク先生に祝祷していただきます。どうぞご起立できる方はどうぞご起立ください。
「
といたします。主君主イエスキリストの恵み、いっぱい祝福を与えてくださる神様の愛、聖霊の交わり、あなた方とすべてと共にいつまでもありますように。アーメン。お座りください。
はい、それでは今週の御言葉を皆さんとご一緒にお読みしたいと思います。主方かスクリーンの方をご覧ください。今週の御言葉、あなた方は皆信仰によりキリストイエスにあって神の子供です。キリストに救わせてもらを受けたらあなた方は皆キリストを来たのです。ガラテヤ人への手紙3章26節27節、
はい、では1週間この御言葉を蓄えてお過ごしください。